シンタの胸から打ち上げられて、少し曇った空で花火が弾けたのは、春も末に近い頃の昼でした。村の方から行列がシンタの胸を降りてきました。行列の先頭には、黒い服、黒と木の帽子をかぶった兵士が一人いました。それが海蔵さんでありました。シンタの胸を降りたところに、片側には椿の木がありました。今、花は散って、朝緑の柔らかい若葉になっていました。もう一方には、崖を少しえぐり取って、そこに新しい井戸ができていました。そこまで来ると、行列が止まってしまいました。先頭の海蔵さんが止まったからです。学校帰りの小さい子供が2人、井戸から水を汲んで、喉を鳴らしながら美しい水を飲んでいました。海蔵さんはそれをニコニコしながら見ていました。俺も一杯飲んでいこうか。子供たちが済むと、海蔵さんはそう言って井戸のところへ行きました。中を覗くと、新しい井戸に新しい清水が豊かに湧いていました。ちょうどそのように、海蔵さんの心の中にも喜びが湧いていました。海蔵さんは汲んでうまそうに飲みました。わしはもう思い残すことはないがや。こんな小さな仕事だが、人のためになることを残すことができたからのう。と、海蔵さんは誰でもとっ捕まえて言いたい気持ちでした。しかし、そんなことは言わないで、ただニコニコしながら町の方へ坂を登っていきました。日本とロシアが海の向こうで戦いを始めていました。海蔵さんは海を渡ってその戦いの中に入っていくのでありました。ついに海蔵さんは帰ってきませんでした。勇ましく日露戦争の花と散ったのです。しかし、海蔵さんのし残した仕事は今でも生きています。椿の木陰に清水は今もこんこんと湧き、道に疲れた人々は喉を潤して元気を取り戻し、また道を進んでいくのであります。定本、ごんぎつね、ゆうずる、少年少女、日本文学館、第15巻、講談社。